さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。お届けするのは、お送りするのは、私、スノーと、
ハンスケです。
はい。
はい。
はい。疲れ様です。
ご無沙汰しておりますっていうのは、あんまり言わないようにと思ってたんだけど、さすがにこんだけ開くとね。
はい。半年近くになっちゃったの。
最後が、2月6日に配信しました、はい、395回なんですけど、
はい、
まあ配信は2月6日なんですが、収録は1月
2
日に撮っていたので、今年収録が3回目っていう感じです。すみませんね。はい、まあちょっとね、僕もスノーさんもいろいろとありましてというところで、ちょっと間が空いてしまっておりますが、はい、まあ、最後にお届けしたのが、エプソンのプライベートラボ。
はい、そうです。
使ったよというところで、お話をさせてもらった回なんですが、はい、その回をお聞きいただいてということでいいと思うんですけど、私の方に DM いただきました。ポッドキャスト聞きましたということで、村井さんから DM をいただいておいたので、はい、ちょっと一部割愛しますが、ご紹介したいと思います。
はい。
エプソンのラボのお話、興味深かったです。紹介されていた模擬紙の本、今も折に触れて繰り返し読んでいます。
はい、
私も以前エプソンラボが新宿にあった時には利用していました。
はい、
影響で減ってくると展示機も増えてくるので、再検討するかもしれないですね、はい、と、今使っているエプソン 5V、
はい、
一度メーカー修理に出してあります、はい、やっぱり自宅でより大きなサイズを出力できる環境を作りたいですということで、というか、
はい、
全部読ませていただいちゃいました、
はい
はいはい。ということで、いただ
きありがとうございます。
ありがとうございます。5V 使われてるということで。はい、あれスノーさんは何でしたっけ？
あ、これの 5V の一つ前だと思うんですけど、5600TX っていうやつですね。
はい。これ、5V の前。
前だ。
うん。前世代機っていう感じ。
はい。買ったのがね、2011年とかだったような気がするから、なんだかんだ言って、うん、10年近く、
うん、
あ、10年以上経ってますね。
まあ、そこまで使えばっていう感じもしますね。
まあ、そうですね。はい。
まあ、
もっと。まだまだ全然使えるっていうのはあるんですけど、まあ、さすがにね、うんうん、5V は、初代とマーク2と出てますから。
うんうんうん。
で、今度 PA は PX1V なので、
うん
うん、もうすでに、ね、3世代も前の。
っていうことになるんだ。
ことになるので、さすがにちょっとやっぱり。
うんうん。
うん、
うん。なるほどね。まあ。
ではあります。
ごめんなさい、途切れた。
はい。いや、まあ、さすがに3世代なので、まあ、もうさすがにね、変えないとっていうか、まあ、そもそも、もう、メーカー修理とかメンテナンスできてないので。
ああ、そっか。
はい。
対応してもらえないんですよね。
もう、まあ、そうですね、
うん。
それはだいぶ前になく、だいぶ、本当だいぶ前にある
そうなんだ。
はい。で、まあ、インクも、去年の暮れにインクは、やめますって一回言われちゃったって。
あ、そっかそっか。
インクの販売をやめますって言われて。まあ、それはね、
うんうん、
こう、まだ使ってる人は相当多かったらしくて、
うんうんうん、
やっぱりやめるのやめますっていう話だったんです。まあ、その後、とりあえずは、供給はあるので、
使ってます、ね。じゃあ一応まだ、使えると言えば使える感じなんですか？
あ、全然、バリバリ使えてます。うんそうですね。いや、まあ、いろいろ不具合というか、なんか、 困ってることはあるんですけれども、プロファイルがちゃんとずれてきてしまってというか、合ってないというか、今の紙に合ってないとかね。
ああ、なるほどね。
まあ、それ劣化してるのか、ドライバーとかソフトウェアとか、まあ、そこら辺が、アップデートしたことによって、最初からくっつい、もう買った時に、セットされている、プロファイルが合ってないのか、合わなくなっちゃったのか、あるいはその劣化なのか、ちょっとわかんないですけども、変なムラが出ちゃったりとか、色によってはちょっとちゃんと出ないとかっていうのはあるんですよ。
なるほど。
はい。
で、それは、まあ、でもあれですよね。その、サービス受けられないとかってなると、ちょっと、使い、
もうだ、そうですね。もうダメなんですよね。まあ、紙を選ぶっていうか、本来は、マット紙と、光沢紙と、インクを取り替えれば、両方とも同じようにっていう話なんですけれども、ちょっとマット紙の方が、まあ、なんていうのかな。濃い緑とか、濃い黄色の部分で、色調がちゃんと、こう、そのデータに対してリニアに出ないので、濃度がね、途中で反転しちゃうんですよね、濃い。濃いと、だんだん、こう、薄いところからだんだん濃くなっていくところで、途中で一回薄くなってまた濃くなるっていう変な。チャートを出すとわかるんですけど、その、グレースケールの、こう、連続的なやつを作っといて、グレースケールというか、各色の、RGB とか CMY の色の、その、明るいところから暗いところまで、こう、グレースケールじゃないですね、こう、カラーバーというか、そういうのを作っておいて、それを、プリントすると、濃い方に行くと途中で島ができるんですよね。本当はどんどん普通に明るいところから普通にこう、ストレートに黒くなるというか濃くなるはずなんだけど、途中で一回明るくなってまた暗くなるっていう部分ができちゃうので、だから、それが特に緑とか黄色が多い被写体、風景は絶対あるんですけれども、山とか、草花の葉っぱと後ろの、土なり、あるいはなんか、赤っぽいものとか、黄色っぽいものとかがある場合の、その濃度の変化のところで、変な色になってしまうんです。で、それはもうどうにも治らないみたいなので、プロファイルを自分で作り直せば別なのかもしれないですけどね。さすがにそれも困るという。はい。
なるほどね。これはどうするんですか？そろそろじゃあ、
はい。する感じ。あ、そうですね。いや、去年もお案内したと思うんですが、社会人向けの写真教室の、定期的な写真展が8月にあるんですけれども、
はいはいはい。
で、まあ、それにまたプリントを出さなきゃいけないので、と思って、まあ、結局、PX1V を発注 してみました。って感じました。はい。これは、ちょっと、清水の舞台から飛び降りる気分でですね、発注したんですけれども、ほら、前も、もう2月の段階でちょっと話したと思うんですけどね、コロナと、多分、ロシアとウクライナのあれもあるんでしょうけれども、半導体不足っていうか、いろんな部品不足で、いろんなものが、納期が遅れてるっていう、話になりますよねとか言ってたら、いや、もう、スノーさんもう遅いよとか言われてたんですけども、案の定遅くてですね、PX1V は、2ヶ月、一応メーカーの発表だと2ヶ月にかかります。
いや、 でも、2ヶ月だったらまあっていうか、僕が見た時は半年とか1年近くのあれが出てたから。
ああ、そうね。エプソンの、うん、公式のそういう発注の、エプソンダイレクトのね、
うんうんうんうん、
発注の中で、うん、一覧表があって、その納期遅れの一覧表があるんですけど、確かに、機種によっては6ヶ月とか。
ああ、やっぱそうなんだ。
ますし、極端なのは、未定って書いてあるのもありました。
ああ。それは、どんな傾向なんですか？プロキーが、遅いとか。
いや、決してそうじゃなくて、
ほうほうほう。
こう、A3 の日の、占領タイプのやつ。
うんうん。
どっちかっていうと、まあ、アマチュア向けっていうか、あと、複合機じゃないやつですね。
うんうんうん。
そういう、どっちかというとアマチュア向けのそういうのが、
うん。
何ヶ月だったかな。少なくとも4、5ヶ月経ったし、
うんうん。
あとは、まあ、業務用のあれかもしれないですね。なんて言うんでしょう。オフィス用のプリンター
、うんうんうん、
複合機みたいな、うんうんうん。レーザープリンターみたいなのが、なんか、未定って書いてあったかもしれない。ちょっと PX1 しか見てないんですけれども、なんか、いくつかはもう未定になってました。
あ、じゃあ特にその大盤系がダメとか、そのエントリー機がダメとか
って、偏
りはなく、いろいろ。
わかんないね。そうですね、うん。どういう意味かわかんないですけど、その中で PX1V は一番短い方ですね。
それででも2ヶ月なんだ。
2ヶ月ってのは短い方。はい。で、
うん、
一緒にインクも注文したんですよ。
うんうんうん。
一応これインクついてくるんですけど、なんか、はい、いろんな人のレビューを読んでたら、そのついてくるインクはセットアップするのに使っちゃって、うん、まあほとんどなって、その後プリントには使えないっていう。
もう最初の初期設定でなくなっちゃうぐらいの量。
ほぼな、まあ量しかないですよ、うん。まあ最初からそう書いてあるんですけれども、
うんうんうん、
説明にも書いてあるんですが、
うん、
みたいなんですけれども。だからまあ一緒に発注したんですけど、
うん
インクだけ届きました。
ああ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、ちょっと、間抜けといえば間抜けだけど、でも、このインクが来ないってなっちゃったら、プリントあるのに使えないみたいなのよりは、
まあね、
まあ良かったのかなっていう気がしますけどね。
はい。いや、インクが、まあ、大きいですね、容量がね、確か。
うんうんうん、
だから箱もでかくて。
へぇ
で、こんなでかいインクっていうか、まあ、今までのインクは本当ちっちゃい。だいたい、大きさ変わらなかったんですね、
こう、
書きたいし、
うんうん、
複合機の家庭用のと、そんなに変わらないインクなんですけれども。
は
い
は
い
うんうん
だから置いといて別にね、邪魔になるようなもんじゃないんですが、
うん、
今度はその倍以上あるから、
へ
それが何色にもっていうか、全部セットになってきてるから、なんかすごいドドーンってあるんですけど。
へぇー。でかい、でかくて。
いや、値段も高いです。2万円ぐらいし。全色で2万円近くします。
1セット2万。
はいはい。まあ、その回合、まあ、何倍あるんだろうね。まあ、まあ、それなりに、量はあるはずなんですけれども。
どれぐらい擦れるんですかね。
ああ、いや、ちょっとやってみないからわからないんですけれども。
はあ。でも、それは、色ごとに単色でも変えるの
もちろんそうですよ。
ですよね。
まあ、エプソンダイレクトみたいな、ああいうね、ところは、やっぱり、たくさん注文してくれる人には安くしますっていう感じなので。
ほうほうほうほう。
うん。あと、ポイント制とかって、今回初めてエプソンダイレクトをちょっと使ってみたんですけれども。
ほうほうほうほう。
まあ、いわゆる量販店のウェブ、サイトの値段、そんなには変わらないんじゃないかなっていう気はします。まあ、そのポイントも一応つくので、そのダイレクトのね、
うんうん。
だから、次にまたそこでインクを か頼めばポイント使えるし、うん、っていうことで、うん、まあそういう意味では、見た目の値段はちょっと高い、若干割高なような気がするけど、あんまり変わらないかなっていう設定にはなってますね。
うん、まあでも、今の時期で注文するなら、もうメーカーでそのまま買っといた方が、まあ最短できそうな気がしますしね。
まあそうですね、うん。はい。量販店は、と、差が、ね、ないとなんかね、うん、せっかくダイレクトなんだから
。ね、いつ来るか分かんないよ、じゃあ。困っちゃうしね。
そうそう困っちゃうしね。
そうだよね。直で買っても2ヶ月ってことは、ね、うん、量販店だとプラスアルファ出ちゃう可能性もある、
ね。うん。まあ、発注たくさん抱えていればね、それだけこっちに回ってくるのも遅くなるでしょうし、ね。発注とか受注ね、注文。うん、
やっぱりそんな感じなのか。
うん、まあ、なので、うん、その頼んだものの、うん、次の、その、今年の展示会には間に合わないんじゃないかっていう気がするので、またもう一回エプソンダイレクトに、あ、エプソン、あれに、ラボに、ことになるのではっていう感じですね。
あ、そうか。とりあえずそこで出してっていうことか。
出して。まあ、3枚あればいいので。
なるほど。
うん。ということで、なんかまあ、いろいろ、なんかこういうのはさっさとやらないとダメなんだなって、特に思いました。
まあ、でもあの頃、ロシアの件はなかったからね。
そう、まあ、うん、そうですね、まだ。明確にはなってなかったっていうか、うん、1月はまだ何もなってなかったんだっけ、
うん、
コロナだけか。
コロナだけかな。
コロナだけか。はい。うん、で
したね。あら、さらに悪化してるかもしれない、
うん。その後ね、いや、うん、まあだから、その、ロシアの件っていうか、その、世界的にまあいろいろあるから、
うん、
まあ、でも確かにもう遅かったんですけど、ね、
うん、
まあ、うん、4月ぐらいにさっさと注文しちゃうべきでしたって感じです。
なるほどね。
はい。
はい。まあ、その、ものがないというところで言うと、まあ、ちょっと、ね、久々に収録するというのもあって、いろいろと見ていたのもあったんですが、
はい、
まあ、僕も、スノーさんも、まあ、キャノンユーザーということで、
はい、
キャノンの機材を、まあ、
そうですね。
収録していない間に、だいぶいろいろとね、
はい。そうです。
R だったりとか。
ええー。あ、まあ、マカロ状態。
R シリーズが。
はい。
R。
うん。
6か。
はい。
6が D の、5が D の、3が D のっていうのが、はいはい、1月の時点ではそれ、6とか5ぐらいは出てたのかな？
ね、1月にね、そのキャノンにもプリンター見に行ったって話をしたと思うんですけれども。
はいはいはいはい。
確かその時にもね、3の、デモ機というか、まだ発売ではなかったんです。3のデモ機があって、
で、
5はもう先に出てたから。
じゃあ6、5まで出てて、3がもうそろそろみたいなタイミングだった、
ね、そうですね。はい。で、いや、3触って、見てみて、
うん、
いや、ちょっと、それはデモ機なのかもしれないけど、あまり、あまり良くなかったので、ちょっとびっくりしたっていうのがあるんですけども。
はい、あ、そういう話しましたっけ？
全然してないです。
あ、そうなの？良くなかった。
良くなかった。いや、だからそれは、もしかしたらその、ね、デモ機だから、その機体だけの話なのかもしれないと思って言わなかったんですけれども。
ほうほうほうほう。
うん。まあ、すごい期待してたんですよ。まあ、高い、値段高いからすぐ買う、買うとは思ってなかったんですけれども、
うんうんうん、
視線入力っていうのと、
はいはいはいはい、はい、そうですね。
と、あとまあ、ものすごく速い AF みたいなのが、いろいろ、まあ、最高スペックだったわけなんですが、
うん、
まず、なんか、視線入力、なんか、キャリブレーションやっても全然思ったように、こう、ちゃんと、なってくれないし。
おー、
うん、まあ、それはもしかしたら、僕の、扱い方が悪かったのかもしれないんですけど、 何を驚いたかって、タイムラグがすごくて、うん、EVF の。そこに 5とか R とかあったんですけど、それよりも明らかに遅かったんですよ。うんう
ん、あ、EVF 自体がってこと
が、うん、の、うん、タイムラグ。あ、そうそう。うん、すみません、ファインダーの。
ほー。
うん。なんか、それだけ見てもがっかりして帰ってきちゃったんですよ。
そんな感じだったんだ。
うん、だから、でも、それはもしかしたらファームウェアとかで、その、いろんな、あるいは設定がちゃんとしてなかったとか、まあ、原因があるかもしれないんですけれども、
うんうんう
ん、なんか、ちょっとびっくりし、こんなものがここで、いや、こんな状態でここで置いてあるのかと思って、ちょっとびっくりした。
まあ、そうですね。
方が。はい。
もし、その、タイムラグみたいなのが、明らかに5とかと違うぐらい、えっていう感じだとしたら、ショールームに置かない方がいいぐらいだよね。
そうですね。まあ、もしかして、その、なんか、何かの設定なのかもしれないけど、でも、EVF にタイムラグが出るような設定ってありえないですか
ね。うん、うん、それはないですね。
ないですよ。いや、EVF とあれを切り替えても、
うん。
普通の、液晶パネルの方と切り替えても一緒だったんで、
うん
うんうん、何が起きてたのかよくわからない状態で。
うんうん、まあまあ、発売前っていう風になるとあんまりね、うん、そこら辺もわからないので。
わからないので、今はもしかしたらちゃんと、まあ当然使えて、ある程度使えてるのかもしれないんで、うん。
だって、連写してもこの EVF なのにブラックアウトしないっていう、のも売りだったりしますからね、この3はね。
そうですね。うん、いや、まあ、なんかいい加減なことを言うなって言われるかもしれないですが、とりあえず、その、僕が触ったその1月の状態ではそんな感じで。
だったってことね。
だったんですね。うん、はい。
まあ、フラッグシップだから、まあ、さすがにそれはないと思いますが。
うん、ないと思うんです。
まあ、それももう発売されて、
ね、
公式のサイトでは New というマークがもう消えているぐらいになっている。はいという、うん、まあ、はい、R シリーズの中のはフラッグシップということで、はい、すでにその後、R7 がもう発売になっていると。
はい。
これはラインとしてはずっとフルサイズのミラーレスということで来ていたのが、ここで APS-C サイズのミラーレスが出てきたぞということ。
はい
はいでございます。で、これはもうすでに発売済み。はい、で、間もなく R10 が、7月下旬発売予定ということで、今、公式サイトで New というマークがついているのがこの R7 と R10 という状態。
はい、
なんですが、
はい、
が、じゃあ、っていうことで、まあ、R6、R5、どんなんだろうと思って、はい、まあ、もちろん値段とかっていうのは確認ができるんですが、
はい。
どうも、ボディだけだと買えそうなんだけど、レンズがないのかな？なんか、2ヶ月待ちとか。
あ、これはやっぱり、APS-C 専用レンズになる。
あ、ごめんごめん。ね、レンズ自体の話は、ごめんなさい。7同行じゃなくて5と6。
ああ、はいはい。はい。
キャノンのオンラインショップで、R5、R6 を買おうとすると、はい、ボディ、あ、R5、ボディだけでも、納期 1.5 ヶ月。
うわぁ。
レンズ付き、2405の F4L レンズ、
はいはい、
レンズ、
はい、
付きだと 2.5 ヶ月。
はい。
多分、2405はないものが。多分、単品でも探してみたんだけど、
はい、
2405ないっす。R6 のボディは変えるのかな、で、2405つくとやっぱり 2.5 ヶ月。
はい。
という、どうも、まあレンズがまずないのと、
はい、
ボディも R5 に関してはボディだけでも 1.5 ヶ月っていうふうに出てくるので、
うんうん、
この、まあ キャノンのオンラインショップでそんな感じ。
はい。
で、まあ、ちょっと僕先に見たの、この、前に、アマゾンとか、
はいはい。
ビッグカメラとかを見ていたんですけど、まあ、3ヶ月待ちとか出てたりとか。
はあ、まあ、そうなりますよね。
メ
ーカーがそれなら、アマゾンとか。
はい。ビッグカメラ .com で2405の、先ほど言いました F4 の L レンズ。
はい。
が、ビッグカメラのオンラインショップだと、約3ヶ月で出荷予定ということで、現在は在庫がないという状況のようです。ないんだ、とか思って。まあ、ちょっとね、ここら辺が、まあ、物が、玉がないっていうのが、
うん、
あ、すぐには買えないんですけど、まあ、そろそろっていうのもあったので、ちょっといろいろと気にして見始めていたところにこんなだったので、うん、
はい。
いつになったら買えるんっていうね。
はい。そうですね。
感じなんですが。
はい。
あのね、っていうのは、この間、久しぶりに、サービスセンターに行きまして、そんなに久しぶりのつもりではなかったんですけど、
うん、
だいぶ行っていなかったらしく、
はい、
ただ、まぁ、ちょっと最近、そのメンテナンスをして、まぁ、撮影自体がそんなにないからね、どう、あんまり、こう、メンテに持って行っていなかったんですが、ちょっと先、まぁ、今のこの収録で言うと、来週かな、ちょっと撮影のお仕事いただいてたので、
はい、
その前にと思って、で、先週、キャノンのサービスセンターに行ってきたんですが、で、6D を、まあ、一回、まあ、入院させずに、クリーン程度、
はい、はい、はい。
センサークリーニング、まあ、プラスアルファぐらいな感じのイメージで、で行ったんですが、
はい。
まあ、まず、キャノンの、サービスセンターが、
はい。
僕の最寄りが銀座になってしまったという話は多分まだしていないと思うんですけど、
ああ、はい。
横浜がなくなり、
ああ、そっか。
新宿がなくなり、みたいな。
はい、そうですね。新宿はだいぶ前からなくなってるけど、
うん。で、品川。品川も受付をしてはくれて、そこではやらなかったのかもしれないけど、うん、受付はしてくれてて、そこで預けることができてたんですが、
はい、
それもなくなっちゃったんですよ。
ああ、いよいよもう。
もう。で、
銀座だけ。
銀座しかねえやと思って。
ああ。
まあ、はい、僕最初使い始めたのは銀座だったので、まあ、馴染みがあるといえば馴染みがあるのでいいんですけど、うん、
はい。
でもやっぱりねっていう。
まあ、ちょっと。あそこまで行くの、
うん、行かなきゃいけないっていうのはね。まあまあ、でも、そうも言ってらんないので行ってきました。で、はい、ちょっと、まあ午後すぐだったので、まあ午前中に出してちょっと余裕を持ってその日に持って帰る感じのつもりだったのが、まあ午後になっちゃったんで、
はい
はい、最悪明日になっちゃうかも。まあでもクリーニングだけだから、大丈夫だよね、うん、なんて思って行ったら、
はい、
今、センサークリーニングだけってやってないんですって。
ああ。
プロサービスはわかんないけど、一般の窓口で、
なんかやってないかも、はい。
うん、センサークリーニング1000円かなんかで、
はい、
以前は対応してくださっていたんですが、はい、っていうかそういうメニューがあったんですが、
うん、
今なくて、基本の、なんか、
そうですか。
そういった中のちょっと清掃も含めてのセット。
はい。
っていう、まあ、基本メンテナンスみたいな、そういうあれになってしまうらしい。
はい。
で、5000円。
おぉ。はい。
まあ、まあ、ちょっとね、中、センサーのチェックをして、チェックっていうか、その掃除的な意味での汚れてないかのチェックをしてもらいたかったっていうのと、
はい。
プリズムのところ入っちゃってたんで、まあ、ゴミも、まあ、ついでに掃除してもらいたいっていうのもあったから、うん、多少プラスアルファ出てもいいなと思ってたんだけど、
うん、
5000円からみたいな感じがちょっと、
ああ、そうか。 そうですね。
1000人っていう選択肢はもうないんだねっていう。
ああ、なるほど。
っていう感じ。あ、もうそれもなんかだいぶ前ですよ、みたいなこと言われて。そうだったんだっていう、そんなに来てなかったっけな、みたいな。
ああ、なるほどね。
感じではあったんですが、そのサービスを受けると、はい、2、3営業日後の引き
出しに、また、そうか。
なると。
はい。
基本的にはそれぐらいの時間をいただいている。うん、いますというようなお話でした。はい、で、まあ、結果は、はい、翌日すぐ連絡いただいて。
ああ、よかったです。
うん、はい、すぐ引き取りはできたんですが、まあ、でもその日はできなかったですね。
うん。
なので、まあ、2、3日かかるつもりで出すようにしていかないといけない。
はい。
みたいです。っていうね。ありがとうございますが。あとね、そんな中いろいろ調べてたら、調べて、いや、これ調べる前か。これはちょっと前からやっていたので、うん、ちょっと気にはなっていたビッグカメラのサービス。
はい。
買い方がちょっと変わるかも。
ああ、そうですね。
という、レンタルサービス。
はい。
レンタルサービスなのか？買う前にお試しができる。
はい。
ちょっと使ってキャンセルができる的なサービスなのかな、はい、
うん、
これゴーパスでいいんですかね、読み方として。
ほうかって僕はそう読んでいたんですけれども、
はい、
はい、まあそのままゴーパスって読めますよね、はい、
というサービスで、
はい、
本体価格の10分の1で、
はい、
レンタルができる。
うん。
という、というか、はい、レンタル、基本レンタルっていうことなのかな？どうなんだろう。
でもレンタル対象商品って書いてありますね。一応。
だよね。一応レンタルサービスっていう捉え方でいいのかしら。
うん、みたいですけれども、あ、まあ、その、ゴーパスっていうシステムというか、会社なんだ、会社ですよね。まあ、そのサービスは、レンタルなんですよね。
うん。
で、これは多分その、ビッグカメラと、
うん、
その、コラボというか、なんていうか、その、提携して、やっているサービスなので、
あ、そういうことなのか。
そういうことみたいですよ。僕は、その、最初にゴーパス、まあ、実はゴーパスの会員になったんですけれども、
うんうんうん、
ウェブ会員、まだ利用というか、あれしてないんですけれども、
うんうんうん、
ちょっと気になって、まあ、まず会員になってみようと思って、ウェブ会員になってみて、まあ、システム、その、借りるやつの値段とか、時期、
うん、
時間、借りる期間とか、
うんうんうん、
どんな商品がとか、ちょっとだけ気になった商品いくつか見てはみました。
うんうんうん。
まあやっぱそれはまあレンタルなので、
うん、
まあ要は誰かが使ったカメラが来るわけですよね、カメラとかで。
うんうんうん。
まあその期間使って、まあ返すっていう、まあ本当にレンタルなんです。
うんうんうん。
これは新品なんですよね、こっちの。
そうそうそう。
テイクアウトレンタル。
はい。なんか、テイクアウトレンタルっていうような呼び方で、はい、まあ、店頭で、その10分の1の金額で持ち帰ることができると。
はい。
で、まあ、このサイトのサンプルで言うと、まあ、10万円の本体価格のカメラを、はい、まあ、1ヶ月、借りると1万円、うん。
はい。
で、返すのではなく、そのまま買うとなったら、その1万円分値引きで残りの9万円分を払えば購入できると。
はい。
あるいは、まあ買わずに、その1万円のレンタル代を払って返す。
うん。
っていうこともできる。
うん。
で、2ヶ月になると、まあ、1ヶ月1万円なので2万円。で、2ヶ月使ったところで、 買うよってなると、8万円を払えばいいと、う
ん。はい。
で、3ヶ月になってくると若干変わるらしく、
うん、
この Go パスの手数料が
20%
かかるので、3ヶ月目になると3万円プラス2万円なので5万円、
うん、
っていう。
あ、そうなるのか。そうなるのか。
になるんだと思います、はいはい、これね。
はいはい、
で、まあ、3万円分に関しては、さ1ヶ月、2ヶ月と同じ形で値引きをしてくれるので、うん、7万円、本体としては7万円。なんだけど、まあ、Go パス 20% の2万円っていう手数料が入ってきちゃうので、うん、3ヶ月経ってからだと、買おうとすると9万円。
はい。
っていうことになるので、2ヶ月までだったら、本当にレンタル。で、うん、手数料なしで、そのまま買うことができる。うん、3ヶ月目になってから買おうとすると、はい、手数料がプラスアルファになっちゃうっていうことのようですね。
はい。
ということみたいです。
うん、はい、
あ、でもあれか。まあ、12ヶ月だった場合は、
まあ、一応、まあそのままで買え、0円っていうか、
ってなって
自分のものになるんだけど、
うん、
でも結局12万円払うことになるので、10万円の機材に、カメラに、ね。
うん、だから2ヶ月。
それはお得とは言えないような気がしますね。うん、
なので、2ヶ月の段階で、まあ買うって決めちゃうんであれば、
うん、
まあそこまで2ヶ月間試してどうかなっていう、レンタルだけして、うん、やっぱこれは買うには値しないかもって返すのか、うん、あ、これだったら買ってもいいやっていう判断するのを2ヶ月までに行うんだったら、ありかもしれないねっていうサービス、
うん。はい。
これ、このサービス、テイクアウトレンタルじゃなくて普通にレンタルだったらもう少し、レンタル料って安いの？これはすごく。
うん、ちょっと高いですよね。っていうか、10万円のカメラなんてって言ったらあれですけども、うん、10万円では買えないカメラばっかりですもんね。ここに例として出てるやつはね。
うん。
だから相当高いよなっていう気はしますけれども。
そうだよね。うん。
まあ、GoPro ぐらい、うん、?10 万円以内。
そうですね。まあ、
あとはみんな高いですよね。
そうですね。うん、基本で、さっきで言ってたキャノンので言うと、まあ、さっきの R6?6
が、うん、ここに出てるけど。
うん、だと33万5千円ぐらいだったりするので、うん、
はい、
1ヶ月3万円のレンタル料。
はい。はい、
ただ、レンタルのやつって大体日にち単位で借りるじゃないですか。
うん、まあ、そん
な3万とかの値段はしないかもしれないけど、でも借りれるのが1日とか、うん、まあ、ちょっと余裕があるやつで1週間みたいな。
あ、Go パスはね、一月単位だったような気がする
んですよ。そうなんですか。
確か、確か、ちょっと、いわゆる本当にその場限りのレンタルとちょっと違った感じがしたんですけれども。
へ、
だから、まあ、仕事で使うにはそのぐらいの長さじゃないとねっていうのはありますから。で、僕、Go パスの会員 になってみたんだと思うんですけれども。はい。
いや、
なんか逆だったような気がするんですけど、ね。
そうか、はい。ある程度テストしてみたいな感じっていう意味で言うとそうかもしれない、
うん、まあそう。
でもなんか単発のお仕事的なもので言うと、まあ、その、一応リハ的な感じで前日とかに来て、例えば、うん、使い慣れてるやつをもう一台みたいな感覚で言うと、
はい、
まあ、安くて、まあ、多少の余裕はあっても一週間ぐらいで返して、支払い的に安い方が良くないですか？例えば、1ヶ月で3万円なのが、まあ、1週間で1万円とかの方が、いいような気がしなくはないんですけど。
まあ、そうです。まあ、ちょっと、うん、何種類かそのプランがあって、
ほうほうほう、
で、なんかいろいろあるみ、いろいろあるって言ったらあれなんですけど、あと、こう、機材を交換もできるっていう。
あ、うん、あれか、返したら別のが借りれて、常に。
そういうこと。
何かを持ってられる状態っていうやつか。
はい。
あ、
そうですね。で、なんかその、ランクがあって、安い機材のランクと中間ぐらいのとハイエンドのっていうランクがあって、まあそれでもう、レンタル料が決まってるんですね。
あれですね。
まあちょっとサブスクリプションに近い感じ。
借り放題的な歌い文句、
ね、そうですね、
うんうんうん。
あ、それですいません。今サイト見たらグーパスでした。
あ、グーパスね。
グーパスでした。
方が一個多かったってことだ。
はい。
はい。
うん、
はい、
はい、うん。そうです。と読むみたいですけど。まあ、なんか、こう、いろいろ試してみたい人向けにはいいんじゃないかっていう。
うんうんうん。
月額入れ替え放題サービスって書いてある。
うんうん、まあそうですよね。そういう利用目的だったら、まあ一定料金で、その期間あんまり気にせずっていう方がありがたいかなっていう気がしますけどね。うんうん、まあでもこの値段が、この、10分の1っていう価格設定がどうなんだろうなっていうね。
まあそうですね。
大体でもこの2ヶ月使って返すケースってそうないような気が。
うん、まあそう。まあ例えばね、要するに6だったら、2ヶ月だったら6万円ぐらいあるわけでしょ。
うん。
うん。6万円払ったけど、まあ、買わないでっていうのはちょっとありえないような気がしますから。
で、大体その、まあうん、おおよそこういろいろ調べて買うわけじゃないですか。だから、こんなはずじゃなかったみたいなっていうのを、そうそうないでしょ。
まあ、そうですね。まあ、実際でも、どのくらい動いてるのか、わからないですが、まあ、そういうニーズがあると踏んだんでしょうけれどもね。
どうなん
ですかね。どうなんですね。この、リスナーさんだったらどうするか聞きたいですけれども。うん。
まあでもレンズとかだったら、いやでもな、10% ってなるとやっぱりその借りてやめるってちょっと微妙な金額になってきそうな。まあその代わり、そのね、さっきもお話ありましたけど、
新品
レンタル品っていうんではなくて、新品を2か月、1ヶ月とか2ヶ月試せるっていうのは、まあその後買う前提だったらあっても、まあでも買う前提じゃないとちょっと借りるレンタル料じゃないような気がしますけどね。
うん、まあそうですね。
うん。
そうなんです。
っていう。
うん。
ちょっとその、利用用途としてちょっと、なんかの時のサブ機とか、その臨時の仕事をする時のためのレンタルっていうような使い方ではないけど、まあ高い買い物をするときに、まあ最悪2ヶ月の段階でやっぱやめようって思いとどまれるサービスとして選択肢があるのはね、悪いことじゃないので、まあ面白いサービスかなっていう、気はします。ただ、まあちょっといろいろ、まあ今回僕はその R シリーズどうかなっていう風になって、ている中でこれを使ってみようかなっていうのはちょっといろいろ考えたにも考えたんですよ。でも僕の場合はないかなっていう気がしましたけどね、
はい、
例えばこれでソニーに乗り換えるとか、
ああ、はい、
そういう時はもしかしたらある。
ああ、まあそれを狙ってんのかな、
うん、うん、ちょっとあんまりそこを真剣に考えてないけど、システム一式乗り換える場合には、まあカメラとレンズと一セット借りて、
うん、
いや、これならいけそうだってなった時に買うんだったら、別に損はないわけじゃないですか。2ヶ月で判断するに限り、はい、
うん、
2ヶ月で判断するだとすれば、
うん、
手数料がそこまでかからないので。
はい、
ってなると、ちょっと若干不安を、もしかしたらこのサービスが埋めてくれるかもしれない。
はい。
っていう、なんかね、 まあでも面白い試みじゃないかなと思いましたので。
ちょっとそう、あの、ソニーが似たような、そういう販売の方法
を、
ウェブ、あの、なんていうんですか、ソニーダイレクトみたいな、そういうサイトでやってました。
ほ
う
ほ
う
ほう、へぇー。
最初僕はそっちをちょっと買う、検討したんですけれども、
ほう
ほう、うん、まあ、ソニーの方が、その、そっちの方がちょっと長いかな。1年じゃなくて、なんか、2年だったから、ほ
う
ほう、もうちょっと長かったです。で、あの、買い取り、その、返すわって言って返して、別な機種にするか、
うん、
なんか2年以上だったんですよね。だから、あの、商品サイクルに合わせて、常に新しい機体を、っていうかボディを使いたければ、その方法もありかなっていうのは。
なるほどね。うん、まあおそらく割高になるだろうけどっていうことでしょ？
どうなのか。いや、まあ、あの、その、元々の値段によるんじゃないですかね。最上位機種だったらどうなのかとか、中間ぐらいだった、あの、安い方だったらどうなのかっていうので変わってくると思うんですけどもね。
いや、だって、割高じゃなかったら、だってみんなそれ使うでしょ？
まあ、うん、まあそうなりますけど、あの、今すぐ手が出ないような、こう、上位機種を、どうしても使いたければ、この手があるなっていうのは、ちょっと。
ああ、なるほどね。
うん、
まあ結果は割高になっちゃうけど、まあ、とりあえず、
その瞬間、その3年間だったかな、2年間だった。その間は最上位機種、俺のもんだって言えるわけです。っていうのはあるなと、
うんうん。すぐに購入するだけの予算はないけど、
うんうん、
まあ、分割で購入するみたいな感覚で、
はい、
ちょっと早いタイミングで使い始められるみたいな感じってことですね。
そうですね、
うん
うん。まあ、その、売り方としてはありかなってちょっと、
ね。まあ確かに。うん。
あ、でもあれは、ソニーはやっぱりプロ機として、あの、業務用機としてもう使ってっていう風に、今ね、うん、もうすでになってますから、
うん、
こう、ハイアマチュアだけじゃなくて、もうすぐ仕事でやってる人もどんどん乗り換えてねっていう感じなんじゃないでしょうかね。うん、
まあ、そうですね。まあ、ただ、うん、その仕事にで使おうとするとね、まあ、さっきも言いましたけど、レンズからストロボから一式、まあ、細かいところで言うとね、予備のバッテリーだったりとか、充電器だったりとかっていうのも、うん、そういうところまで揃えて乗り換えってなると、まあ、
もう、まあ、相当な
予算が必要になってくるっていうところで、はい、まあ、でも、ね、うわ、もう、ここのメーカーじゃダメだからソニーにしたいみたいになった時に、そういうサービスがあると、ちょっと後押しされる部分もあるかもしれない。というか、そういう、その、一歩が踏み出しやすくなる。
そうですね。の意味ではな、まあ、そうなんですよね。なかなか、これ、いや、僕は、まあ、グーパスよりもソニーの方がなんか、まあ、実績なような、あの、こう、仕事で使うカメラだったら実質的に、なんて言うんでしょうね。硬いんじゃないかっていう気はちょっとしましたが。はい。
はい。なるほどね。というような、まあそんなサービスもいろいろとありますよと。はい、まあだからそのサブスクというワードが出てきましたけど、
はい、
そういうのがだいぶ浸透、いろんなものに対して浸透してきたので、
そうですね、
まあ、このレンタルだったり、そういう機材のもののサブスクみたいなのもね、だいぶいろんな形で、と、あといろんなところがやってくれると、まあ競争で少し値段も変わってきたりするのかなっていう感じがしますが、
はい、
まあ、ただでも本当に今、ね、あのカメラだけじゃないですけど、あの、物がない時代というか。
ああ、そうそうそう。買
えない時代というかね。
はい。大変なことになってますからね。
ここら辺がどうなっていくのかがわかりませんけど。
はい。
もう、 まあ、ただ、撮影自体は徐々に戻ってきているのかな。僕はそのブライダルしか今やってないんですが、自転車の中継と、このブライダルとっていう狭いところで言うと、少し戻りつつある雰囲気と、まあ周りの、まあ僕の狭い中で言うと、ちょっと忙しくなってきたみたいな話も、ちらちら。
そうですね。まあ、はい。なってますね。なってますね。っていうか、うん、なってます。はい。
結構戻ってきてる感じありますか？
あ、まあ、学校関係は、
うん、
まあ今ね、ほぼ、まあほぼでもないですけど、だいぶ、いろんなことが、日程が、決まってますから。もうやるしかないやって感じなんですよね。だから、ちょっと、まあ今感染がまた増えてきちゃってるんで。
うん、
まあこれからだと林間学校とか、どうすんだろう、はい、ってちょっと思うんですけど。修学旅行は、僕は行ってないですけれども、
うん、
やっぱり5月、6月に、こう、修学旅行、結構、
うん
あったみたいですし。まあ、卒業アルバムの撮影も今始まってますから。
はいはいはい。
はい。一応スケジュール的には例年通りっていうか、コロナ前なスケジュール。
戻ってる感じなんですね。
戻ってますね。
へ
ぇ、ただ、学校に行ってみると、いや、この授業はオンラインなんで、とか言って、先生が一人で画面に向かってるっていう、そういう写真しか撮れない。
へ
ぇー。もあったりして
。それはそれで撮るんだ。
あ、今、まあ、一応撮ってね、画面、みんな顔出せる人顔出して、って言って、こう、画面に顔出してもらってそれを撮るっていう。
へぇ
ー。もうしょうがないから。
ほうほうほう。
はい。っていう感じのもありますし。まあ、実習系の授業だったらやっぱ対面じゃないとダメなので、対面でやってますけどもね。
なんで、はい。まあ、そこら辺で少しずつこう戻りつつある中で、まあ、機材がこうないみたいな状態になってくると、ちょっとそこら辺が非常に、はい、まあ、今僕は大丈夫なんですけど、
はい。
人によっては怖いかもっていうのは、まあ、でも俺もそこな、若干あるかな。僕のやつで言うと、メンテナンス出した時にシャッター回数がやばいです。
はい、ああ、いや、僕もやばいと思う。
なるほど。
やばいと思います。はい。
まあ、前回、ユニット変えた時に3倍ぐらいのシャッター、回数回ってから交換、
うん、
それまで普通に使ってて3倍ぐらい回ってから交換してたので、それからするとまだね、っていうのは
あるんですけど、
でも規定の数からするとちょっとやばいよっていう感じなので、うん、まあもうちょっとその削られないかなっていうようなところではあるのでね、まあちょっとその辺も機材系の供給が戻ってきてほしいなというところでありますが。
はい。
ちょっとなかなか、先が見えない状況が続きますけど、まあ、いろいろと番組的にもご紹介できるようにっていうのと、
はい、
まあ、撮影系とかもね、話できればなとは思っております
が、はい、
ちょっと今回は機材系のお話になりましたけど、徐々に復活してまいりますので、また、引き続きお聞きいただければと思います。
はい。
ということでお届けしましたスノーさんのフォトスクランブル396回でした。お届けしました 半助と、
はい、スノーでした。
ではまた次回、ありがとうございました。